本日の聖書箇所は新約聖書です。新約聖書ヨハネの福音書9章35節から41節までです。ヨハネの福音書9章35節から41節までです。ではお読みいたします。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなたが盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。
皆さんおはようございます。先々週の金曜日、10日前の8月30日に布谷忠夫兄弟が天に召されました。娘たちとその家族、孫やひ孫に見守られる中で、その幸いの中で静かに眠るように天の父なる神のもとに帰っていかれました。91歳でした。私の忠夫さんとの思い出といえば、私が救われて間もないこの新街道に移った頃に、ご自身が手塩にかけて育てられた喫茶店に出されるような立派な大輪の、私の背丈ほどもある菊の鉢を玄関の外側の壁のところにずらりと並べてくださっていたこと、体力的に菊を育てるのが無理になった後も、夏になるとこの街道の消防署側にある芝生、あの芝生に雑草が生えてきたからといって、自宅から持ってきた小さな椅子に大きな体を腰掛けて丁寧に草を抜いてくださったこと、しゃがんで草を抜くことがきつくなってできなくなってから、寝たきりの生活になられた奥様のひろこさんを車椅子に乗せて、ひろこはよう働いてくれたんや、ほんまに働き者やったんやで、感謝しとるんや、わしもひろこにできる限りのことをしてやりたいんや、そう言って毎日のようにひろこさんを教会に連れてこられたこと、そしてひろこさんが召された後は、ご自身の体力の続く限り、ご自身のこの手押し車、それを押して教会に来られたり、そんな姿を思い起こします。私が知っている忠夫さんはもうご高齢になられたおじいちゃんでした。ですから壮健な頃を私は存じ上げないんですけれども、何人かの方のお話を聞いていると、洗礼を受けたばかりの時に うちにご飯を食べにいらっしゃいとお家に招いてくれたとか、何かにつけ気にかけ声をかけてくださったとか、また教会に波風が立つような時にも、ただ黙々と変わらずに人と教会また主に仕えておられた、その後ろ姿を見て言葉にならない感動とまた力をいただきました。そのようなお声をお聞きしました。そんな声を聞きながら、主イエス様と共に生き抜かれた忠雄さんの生涯に少しだけ触れたような気がしました。忠雄さんのことを知るお一人お一人が、私も少しですけれども、忠雄さんから信仰のバトンを受け取っておられるのだなぁと思いました。大切な人との別れは寂しく辛いものがありますが、主イエス様にあって再び再会するという希望を胸に、忠雄さんから受け渡された信仰のバトンを落とすことなくしっかりと握って走っていきたいと思います。さて、イエス・キリストは神であるのに人となってこの地上に生まれてくださったお方です。イエス様は私たち人間のただ中に来られて語られました。人々の中で癒しや奇跡の技を起こされました。そしてそのイエス様の技を見、語られる言葉を聞いた人たちの内側に神への求めが生まれたり、また逆に神への反発が生まれたりして、人の心の内にあるものが明らかにされていきました。今も十字架の死からよみがえって生きておられる神の御子イエス様は、私たちの人生に訪れて言葉をかけられ、技を成してくださいます。そしてイエス様の来られるところでは、石が投げ込まれた水面のように私たちの内側に波紋が広がっていきます。イエス様はこの9章で生まれつき見えなかった人の目を開き見えるようにされましたが、多くの人たち、特にパリサイ人と呼ばれる神の戒めを守ることにとても熱心な人たちやユダヤ人の指導者たちは、寄ってたかって彼が癒されたことを否定し、またイエス様の力と権力と否定しにかかりました。彼らは言うんです。礼拝を捧げるべき安息日、つまり一切の仕事を休んで礼拝を捧げるべき安息日を破って病気を治すという仕事、医療行為をした、そんなイエスは罪人や、癒しなんかできるはずがない、イエスはお前に何をしたんや、どうやって目を癒したんや、実は最初から見えとったんやろ、あの男のやったことを認めるわけにはいかへん、お前も癒されたんじゃないと白状せんか、イエス様を否定しろ、そのように言ってきました。彼らがイエス様を否定し裁くために挙げた理由は、安息日を守らないイエスは神からのものではない、むしろ罪人やということです。パリサイ人たちが問題にした安息日、それは神様ご自身が民に命じた、すべての仕事を休んで神を覚える礼拝のための日でした。作り主なる神様は、私たちに6日働いて7日目には休みなさいと言ってくださっています。私たちには休みが必要です。そして人間が本当に新しい希望と力を得てリフレッシュされ、自分らしく生きていくための真実な休み、安息というのは、作り主なる神のもとで休むことによって可能になります。私たちを作り 私たちの成り立ちを知り、私たちを真実に愛してくださっている方を知ることに力があり、この方を信頼して寄りかかるところに本当の安息があります。神様が安息日に仕事をしてはいけないと言われたのは、二つのことを覚えるためです。一つは、神がこの世界を非常に良いものとして作った作り主であるということ。またもう一つは、神がイスラエルの民をエジプトから救い出してくださった救い主、救ってくださる神であるということ。忘れやすい人間に、週に1日、6日働いたら7日目は一切の働きを休んで、作り主なる神、救い主なる神を思い起こし、集まって皆で神を礼拝しなさいと命じられました。それはつまり、神の愛を思い起こしなさいということです。作られたものすべてを見て、非常に良いと言って愛し祝福してくださる神、またイスラエルを不当に搾取する支配者から救い出してくださった、私たちを救い出してくださる神の愛を思い起こしなさいということです。そしてこの神を愛し、あなた方も互いに愛し合い、誠の神を知らない異邦人にも神の愛を表していきなさい。このように安息日を守ることには理由があったわけです。パリサイ人たちは熱心に神の教えを守っていたつもりでした。でもいつの間にか自分たちが守っているという行為、それが重要になってしまって、この命令を下さった神様の心がどうだろうかということを考えることなく、神がどのようなお方かということを忘れて、神の愛を捨ててしまっているというような現状に陥っていました。お母さんにちゃんと宿題しなさいと言われて、とにかく形だけ、問題もちゃんと読まずに、落ち着いて考えもせずに、とにかくプリントを埋めて、宿題したから遊びに行ってくるなという子供に通じるところがあります。自分が何のためにこれをしているのかということを分かっていない、自分は何のために生きているのかということを忘れている、神様が言われたことをしたで、これで自分は OK やというために言われたことをする、神の命令を行うというゴールのために、自分でも守りきれないほど細かい決まりを山ほど作り、それを守れたら神様に自分を認めさせることができると考え、それを守れないものをお前は失格やと批判する。神の愛はどこに行ってしまったんでしょうか。神との関係がそんな本末転倒な関係になってしまっていました。そこにイエス様が来られて、よりによって安息日にこの生まれつき盲人の男を癒されました。わざわざ安息日に癒さんでも、今日はやめといて明日にしたら、パリサイ人たちの自尊心を刺激することもなく穏便にことが進むのに。当時の世の中をリードしているのは、神の心よりもパリサイ人や権力者たちの決め事でした。いえ、いつの時代もそんなものかもしれません。まことの神様よりもお金や物、影響力や多数派が世の中で力を持つ。ただでさえイエス様は妬まれているんですから、安息日に病を癒したら反対者たちの思うつぼです。そう思うんですけれども、イエス様はそんなことは全く気になさいません。むしろ安息日に癒しを必要としている人がいるなら、あえて日を延ばすことなく安息日に癒してしまわれます。それは人々が忘れてしまっている、安息日を守りなさいと命じられた神の心を思い起こさせるため。 神のくださった戒めばっかり見つめて、それを与えてくださった神を無視している盲目に気づかせるためです。神が安息日を命じられたのは何のためだったか。神を覚えるためではなかったか。それはつまり神の愛を覚えるため。神の愛と真実を思い起こして、あなた方も神の愛に生きるためじゃなかったか。神抜き、神の愛抜きの安息日なんかありえないんです。安息日に仕事をしないということのために、癒しを必要としている人を見過ごしにすることが神の愛に生きることでしょうか。神と共に生きることでしょうか。違うやろ。あなたたちはすっかり神が見えなくなっているよ。さあ私を見なさい。私がする技を見なさい。これが神の心だと言っておられるんです。しかし彼らはイエスの癒しの技、安息日に神の愛を行ったイエス様の癒しを拒絶しました。彼らは癒された男に言いました。安息日を破って医療行為をした、そんなイエスは罪人なんや。イエスのことも目の癒しも認めへん。お前もその目の癒しを、そしてイエスを否定しろ。そうしないと街道から追放するぞ。皆さんに、自分にとてもよくしてくれた人がいたとして、その人のことをとてもしたい、尊敬しているとして、ところがそれを大勢の人に否定されたり、影響力のある人からそれは違うやろ、あいつのしたことは認められへん、あいつを信じるんやったらあんたとはやっていけへんわと厳しく非難され、考えを変えた方がいいと強く説得されたら、自分の信じていることが揺らいで自信がなくなったり、自分の考えを変えた方がいいかなと思い始めないでしょうか。しかし彼は指導者たちの言うことを信じずに、イエス様に心を向け続けました。イエス様が彼の心を捉え続けてくださっていたとも言えます。彼は言います。生まれつき見えなかった私の目のことで、みんなは誰の罪のせいでこの人は見えへんのやろかと、冷ややかな目で私を眺め、品定めしていたのに、あのイエス様は私のところに近づいてきて、まっすぐに私を見て言ってくれたんです。この悲惨な病は誰の罪のせいでもない。この悲惨の中で神の技が現れるんですよって。そして確かに私の目はイエス様によって見えるようになったんです。生まれつきの盲人が見えるようにされるなんて、こんなん神が送ってくださった人じゃないとできひん。あの人が罪人なわけがない。これは絶対に譲れません。そう言って、権力者たちの非難や裁きに屈することなく、イエス様を認め続けました。そして彼は、イエスを信じたという罪で、街道から追放されてしまいます。お前はもうユダヤ人ではないと、お前はもう神の民ではないと言われるようなことです。街道から追放される、孤独になったと思います。でもどこかに清々しい思いもあったかもしれません。イエス様の成してくださったことのゆえに、この方を否定できない。この方が語ってくれた言葉のゆえに、イエス様への憧れと求めを捨てることができない。そういうことが確かにあります。友達が送ってくれた聖書の言葉が心に安心や勇気をくれた。この言葉を語られたイエス・キリストというお方が心に刻まれた。また誘われて礼拝に来てみたら、礼拝の中で歌われる賛美の歌になぜかわからないけれども涙があふれてきて、 心がすっきりした。また礼拝説教で語られる言葉が今の自分にまさに必要な言葉で、神様自分のことを何か知っておられたんやろかと驚いた。イエス・キリストのお名前によって祈ってもらった、また自分でイエス様と祈ってみたら祈りが聞かれた。安心できた。大丈夫やと思えた。それらのことのゆえにイエス様を否定することができない日々を過ごし、心のどこかでいつもイエス様を慕っている。そんなことが世界中で毎日のように起こっています。イエス様が来られ、生まれつきの盲目が癒されるという体験をした。でも人々からさまざまに自分の癒しとイエスのことを否定されてしまった。それでも主イエス様への信頼と求めを否定することができなかったこの男、その彼をイエス様はもう一度見つけて近寄ってこられました。そして、あなたは人の子、つまり救い主を信じますか？あなたと話している私がそれですと、この人をイエス様を救い主として信じる信仰へと招かれました。神はあなたを覚えているよ。あなたが帰るべきところ、あなたに命を与えた神に帰っておいでと声をかけてくださった。彼に疑いはありませんでした。38節、彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。拝したというのはひれ伏した、ひざまずいたという意味です。イエス様を見ていても救い主として見ることができなかったものが、今この方を救い主として信じ、この方にひざまずいています。この方に神に捧げるべき礼拝を捧げている、そんなことが起こりました。前回お話ししましたが、一人の人が神のものとされるということ、神よりも自分という自分中心な人間が神を認め、神のもとに立ち返り、誠の神と共に生き始めるということ、これこそが神の技、神の奇跡です。教会やクリスチャンとの出会いの中でイエス様を知って、イエス様を否定することができない日々を過ごし、そうして教会とのクリスチャンとの接触がある中で、ある時はっきりとこの方を救い主として見ることができた。この方こそ救い主なる神様なんやと信じるようになったという人は少なくないはずです。ここに神と人との出会いが起こりました。人が神を神と認めて礼拝し、神と人とが共に生き始めるという出会いが生まれました。これを主イエス様はどれほど喜ばれたことか。またイエス様を人とならせて地上に送ってくださった天の父なる神はどれほど喜ばれたことか。神が最も心躍る喜びの出会いがここに起きました。私もイエス様に漠然とした好意を寄せていた時期がありました。けれども先に信仰を持っている母とは何かしらにつけてぶつかって反発し、そのせいで私は母が私に聖書のことを語るのを厳しく禁じました。私の前で聖書を開かんとって、それを破ったらえらいことでした。それでも耳に入ってくる聖書の言葉に何か深い納得と安心を得るところがありました。そしてどこか私の心はいつもイエス様寄りでした。そんな中で何度か教会に足を運ぶ機会もあり、母が洗礼を受けた12年ほど後に、イエス・キリストが私の罪のために死なれたんだという言葉がはっきりと、罪を許す権威のある神様の言葉として私に響いてきました。その時にこの世界の見え方が全く変わってしまいました。目には見えないけれども、私がしてきた神が喜ばれないこと、 私がしてきた多くの罪は確かに私を縛りつけ不自由にし、死と暗闇につないでいたということが分かりました。そして作り主なる神様だけがこの罪を完全に許して私をこの罪から解放することができるお方なんだということがはっきりと分かりました。イエス様を信じたその今、どれだけの重荷から解放されたことか、この軽さは何やろうか、この喜びは何やろうか、世界ってこんなに輝いてたやろうか。これが私とイエス様との出会い、私の神を愛する人生の始まりでした。このような神との出会いが起こるのは、神の方から私たち一人一人と出会いたいと私たちの人生に訪れてくださるからです。どんな人でも、どんな状況であっても、目が癒された彼は人生の悲惨の中で神と出会いました。生まれつき目が見えず、物乞いをして生きるしかなく、あれは誰の罪のせいかと人々から憐れまれるというより好奇の目で見つめられる惨めさの中でイエス様と出会った。そして信じた。ここにイエス様が39節でおっしゃった目の見えないものが見えるようになるということが起こったのです。神が来てくださらないどん底はありません。神から捨てられたかと思うところ、そこにもイエス様は来てくださいます。神など見えないと思えるようなところにも主イエス様は来てくださって、私を信じなさい、私があなたを救うからと手を差し伸べて私たちを救い出してくださるお方です。無償の愛とか決まり事を超えて行動するイエス様の愛、私の罪の身代わりに裁きを受けて死んでくださったイエス様の愛というものを軽んじて見ようとしない私たちですが、イエス様はそんな私たちの盲目な目を信仰に開いてくださるお方です。一方でパリサイ人たちは癒された男を蔑み、イエス様を見下して、自分たちはみんなよりも優れている、物事が分かっていると高みに腰をかけていました。人生のどん底でイエス様に出会った男はイエス様が救い主であることを見て喜んで信じましたけれども、人々より高みにいる、自分たちは真理が見えていると自負している彼らはイエス様を見ていながら、この方が父なる神から使わされた子なる神、救い主であることが見えないで、自分たちの行く道を邪魔する邪魔者のような存在としてしか見ることができなかった。彼らは自分たちは分かっている、知っていると思っているけれども、全く真理が見えていないものでした。彼らは見えると思っているけれども、見えないもの、盲目なものでした。イエスを裁かなければと自負しているパリサイ人たち、でも実は神の前に裁かれているのは自分たちの方でした。イエス様はそこにいる人たちみんなに向かって言われます。39節、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。ここで言うイエス様が裁きのために来たとはどういうことでしょうか。白と黒をはっきり分けて区別して、こちらは滅びに、こちらは救いにと判決を下すことなのでしょうか。どうもそうではありません。もう一つ主イエス様の鍵となる言葉を見てみましょう。 アウトラインの裏側の上から2つ目の聖書の言葉です。ヨハネの福音書の12章の47節の言葉です。皆さんでお読みしましょう。3、はい。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来た。つまり主イエス様は世を救うために来ました。それは世を滅ぼすような裁きをするために来たのではないということです。そうすると今日の聖書箇所でイエス様が私は裁きのためにこの世に来ましたと言われたのは、主イエス様は世を救うための裁きをするためにこの世に来たんだということです。世を救うための裁きをするためにこの世に来られました。裁くという言葉、日本語で私たちがすぐ思い浮かぶ漢字は裁判所の裁の字の裁くです。その字の他に底辺に分かれる、別荘とかの別ですね、分かれると書く漢字がありますが、この裁くというのは売り尽くすとかごちゃごちゃになったものを選別して整理するという意味があります。イエス様が技をなされ言葉を語られるところでは、曖昧になってごちゃごちゃになって分からなくなっていたものが明確にされていきます。神を知っている分かっていると思っているものが何も分かっていないということが明らかにされます。神よと呼びながら自分に都合の良い考え、人、価値観を信じていて神のことなど実は気に留めていないという偽善や見せかけの信仰というものが明らかにされていきます。イエス様が言われた目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となる、これは肉体的な目が見える見えないのことではなくって、イエス様を神として救い主として見ているかという信仰について語っている言葉です。ではこの世界には目の見えない人と見えるものがいるのかというと、実は全ての人が見えていないのです。全ての人がこの世界を作られたお方を神とするよりも、自分を全ての判断基準にしたい、自分が神となりたい、神なしで生きていける、自分で生きていけるという、神を見ようとしない、信じようとしない暗闇の中にいます。聖書にこうあります。アウトラインの中ほどにあるローマ書3章10節11節です。義人、正しい人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。この17章でも癒された男は肉体の目が見えないだけでなく、救い主なる神が誰かどなたかを知らないという信仰の盲目であったことが明らかにされています。また逆に自分たちは救い主がどんな方か分かる、イエスは救い主なんかじゃないと言っているパリサイ人や指導者たちも、イエス様がどなたかが見えていない盲目であるということが明らかにされました。つまりイエス様に出会うとき、私たちは皆自分は神を知らなかったんだということを知らされ、また神を信じたくない自分、神よりも自分を信じたい自分だということを知らされます。結局神の前で見えると言える人など一人もいないんです。そこからあるものは、この目を癒された男のようにイエス様が救い主だったのかと見えるもの、信じるものとなり、またあるものはイエス様から私を信じないで、私たちは目が見えると言っているあなたたちは結局盲目なままなんです、 あなた方の罪は残るんですよと言われてしまいます。イエス様を信じないで自分たちは見えるから大丈夫と思っている人たちの罪は深刻でした。この罪、神が遣わした御子イエスを受け入れないその罪が最終的にこの方を殺すのです。主イエス様はこの依然としてイエスを信じず受け入れず、ついにはイエスを殺す、そんな人たちの罪をも身代わりに負って十字架の上で罪のないイエス様が裁きを受けてくださいました。イエス様は救うための裁きをするために来られたお方です。ご自分が罪の身代わりになるために、十字架にかかるためにこの世に来られたお方です。そうやって私たちを許そうと愛し慈しんでくださっている神です。自分を殺そうと企んでいる人たちにも、ただただ目を癒されたこの男と共に私を愛してほしいんだ、私を信じてほしいんだと招き続けておられるんです。この時も、また殺すために捕らえられた時も、そしてまさに殺されようとしている時にも、そして殺されて死からよみがえられた後も、ずっと神の愛は変わりません。この男と共に私を信じなさいと、罪の許しと救いに、神と共に生きる喜びの人生にと、私たちを招き続けてくださる、諦めることなく熱心に招いてくださる、そのようなお方です。とことんまで愛を貫いてくださるイエス様のこの招きを断る理由がどこにあるでしょうか。私たちもこの男と共に主イエス様を愛し、この人生を主イエス様と共に歩んでいきたいと思います。福音書の中に出てくるたくさんのイエス様との出会いがあります。そしてその出会いは出会ったところで終わってしまうんです。その人たちがその後どうなったかということは福音書の中ではほぼ語られません。それは主イエス様を信じたら、そこで神と共に生きる、罪許されて永遠の命と神の御霊をいただいて永遠に神と共に生きるという、その救いが始まったからです。それは取り去られることがないからです。初めが分かればそれで十分です。福音書を書いたヨハネはイエス様とのこの出会いを全ての人に伝えたかった。イエス様は今も生きて変わらずに、この男と共に私を信じてほしいんだ、私と一緒に生きようじゃないか、そのように私たちを招いてくださっています。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちはイエス様抜きには見るべきものを見ることができない、愚かなものです。神がどのようなお方か知らず、神の愛がどんなに深く真実で、私が自分を諦めても、また私が誰かを諦めても、あなたは諦めることなく熱心に招いていてくださる、そのようなお方であることを本当に嬉しく思います。ありがとうございます。イエス様、あなたの熱心、あなたのご愛に触れられて、イエス様を信じる幸いに入れられたことをありがとうございます。またまだ イエス様とそのような出会いをしていない、でもイエス様に心を惹かれている一人一人も、あの目を癒された男のところにもう一度イエス様が来てくださったように、あなたはまたその人々を訪れ続けてくださる。日ごとに朝目が覚めるとそこにイエス様がいらっしゃって、今日もあなたがその人を招いてくださっていること、いつかその人も今日の目を癒された男と同じように主を信じます、永遠の命の喜びに満ちた新しい神との歩みを始めるようになることを信じてありがとうございます。またイエス様、あなたなんかいなくても大丈夫、いやイエスなんか存在しない、そうやってあなたに反発する人たちをも、あなたは変わらず熱心に呼び続けてくださっていること、その人たちのあなたに背を向けるその罪さえも、もうすでに十字架の上で正しく裁かれた、罪のないあなたが身代わりに裁かれてくださった、そのことをありがとうございます。ただあなたに出会って主を信じますというだけです。そこにあなたは導いてくださるお方ですから、あなたに信頼いたします。このような愛に満ちた神がこの世界をお作りになって、そして今も捨てることなく見放すことなく愛を持って関わり続けてくださっていることを心から感謝します。どうぞ生きておられるあなたの愛がたくさんの方々に知られていきますように。イエス様、あなたこそ本当に真実に私たちを愛し救い出してくださる神であることがたくさんの方々に見られていきますように。目の見えないものが目が見える、そのような救いをこの教会において、また世界中において日々に起こしてくださいますようにお願いいたします。心からあなたの恵みに感謝して、この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。皆さんも御言葉に応答してしばらくお祈りを捧げください。